アヒルのジマイマのお話。ビアトリックス・ポター作。メンドリがアヒルのヒナを連れて歩いているのって不思議な眺めですね。これはアヒルのジマイマのお話です。ジマイマは自分の卵を自分で温めたいのに、農場の奥さんがメンドリに預けてしまうのでプンプンでした。義理のお姉さんのレベッカさんは言いました。私は28日もじっと巣に座ってるなんてまっぴらよ。あなたも無理よ、ジマイマ。卵を冷やしちゃうに決まってるわ。私は自分の卵を自分で返したいの。と、ジマイマ。ジマイマは卵を隠してみました。でも、いつも見つかって運ばれてしまいます。ジマイマは思い詰めました。農場から離れたところに巣を作ろう。よく晴れた春の日の午後、ジマイマは丘を越える馬車道を出発しました。ショールを羽織って、ぼんぼり帽子をかぶって、幌のてっぺんに着くと、遠くに森が見えました。あそこなら、静かで安全そう。ジマイマは飛ぶのはあまり得意ではありません。坂を少し駆け下りて、ショールをパタパタさせて、えいっと、空に飛び上がりました。一度勢いがつくと、ジマイマは、上手に飛べました。木のてっぺんの上をスイー。森の真ん中に開けた場所を見つけて降りていきました。ジマイマはドシンと降りてよちよち。乾いた巣の場所を探します。ジギタリスの花の間の切り株が良さそうに見えました。ところが、切り株の上には、立派な服を着た紳士が、新聞を読んで座っていたのです。ピンと立った黒い耳に、砂色のひげ。くわ、と、ジマイマは首をかしげました。くわ。紳士は、新聞から目を上げて、ジマイマをじろり。マダム、道に迷われましたかな？ふさふさの長い尻尾の上に座っています。ジマイマは思いました。なんて丁寧で素敵な方かしら。そして、迷ったのではなくて、卵を温める場所を探しているんです。と、話しました。おお。それは、それは、と、砂ひげの紳士。新聞をたたんでポケットにしまいました。ジマイマがメンドリの愚痴をこぼすと、紳士は言いました。なんと、私がその鳥に会ってみたいものですな。余計なお世話はやめなさいと教えて差し上げるのに。巣のことならご心配なく。私の小屋に羽毛が一袋ありますからな。誰の邪魔にもなりませんぞ。好きなだけお座りなさい。紳士はジギタリスの花の奥の薄暗い家に案内しました。芝と木の枝でできたへんてこな家です。ここは私の夏の家でしてな、と紳士。家の裏には古い石剣バックスでできたボロボロの小屋がありました。紳士は戸を開けてジマイマを中に入れました。小屋の中は 羽毛でいっぱい。むっとするほどです。でも、ふかふかで、とても気持ちよさそう。ジマイマは、ずいぶん、たくさんの羽毛ねえ、と、びっくりしました。それでも、あっという間に、素敵な巣ができました。ジマイマが外に出ると、紳士は、丸太に座って、新聞を読んでいました。いえ、広げてはいましたが、目は新聞の向こうを見ていました。紳士はとても親切に約束しました。明日また来るまで、巣は私が見ていて差し上げよう。私は卵とひなが大好きでしてな。ジマイマは毎日午後にやってきて、卵を9つ産みました。緑がかった白い大きな卵です。狐色の紳士はジマイマのいない間に卵をひっくり返しては数えていました。とうとうジマイマは言いました。明日から卵を温め始めます。トウモロコシの袋を持ってくるわ。卵が風邪をひくといけないから、巣からはなれないの。マダム、袋などいりませんぞ。麦は私がご馳走しましょう。ただ、その前に、お祝いに二人だけの晩餐会をしませんかな。農場の畑からハーブを摘んできてくだされ。おいしいオムレツを作りましょう。セージとタイムとミントと玉ねぎ2つとパセリですぞ。ジマイマは疑うことを知らないアヒルでした。セージと玉ねぎと聞いてもピンときません。それは全部アヒル料理に使うハーブなのに。ジマイマは農場の庭を回ってハーブをちょんちょん摘みました。それから台所によちよち入ってカゴから玉ねぎを2つ取りました。出てきたところで牧羊犬のケップに会いました。その玉ねぎどうするんだい？毎日午後一人でどこへ行ってるんだい？ジマイマ。ジマイマはケップをちょっと怖いと思っていたので全部話しました。賢いケップは首をかしげて聞いていましたが、砂ひげの紳士のところでにやりとしました。ケップは森のことや家と小屋の場所をいくつも尋ねました。それから村へかけていきました。ふとふきの子犬を探しに行ったのです。よく晴れた午後、ジマイマは最後の荷物を持って馬車道を登りました。ハーブの束と玉ねぎ2つ。ちょっと重たいです。森の上を飛んで紳士の家の前に降りました。紳士は丸太に座って、そわそわ。匂いを嗅いだり、森を